示していますように、互いに従いなさい、主と従の関係と題してお話をいたしたいと思います。主というのはイエス様のことではなくて主ですね、あるいは経営者、その主人という意味であります。従というのは従業員、それに勤めているところの、まあ、そこで働いている人々のことを指しています。でこれは私たちの社会では今本当に毎日毎週経験している関係であります。私たちの人生の最大の敵は何でしょうか。こう考えますと、それは失望であります。どんな元気な人でも失望すれば前に向かうことはできません。聖書はこの失望に打ち勝つことができると述べています。まずお示しいたしますのはローマ書の4章の18節から、中を抜きまして21節までの言葉であります。アブラハムは望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムは神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。これは旧約聖書の創世記の出来事を表しております。また私は絶えずこの失望に襲われることが失望に襲われるときに願うことはこの詩編の121編の一節の言葉であります。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。私たちクリスチャンの特権であります。助けはこの天と地を創造された神から必ず来るのであります。ですから私たちは少なくともこの2つ、もうたくさんありますけれども、御言葉によって失望に打ち勝つことができるのであります。さてこの、従いなさい、互いに従いなさいというこの言葉は、このエペソ人への手紙の5章の21節から始まっております。最初は夫と妻との関係において互いに従いなさいという説教をいたしました。で前回はこの6章に入りまして、6章の1節から4節のテキストから互いに従いなさい、親と子の関係、これも皆さんが抱えていらっしゃる問題であると思いました。そのようなお話をいたしました。今日はその続きで5節から9節まで互いに従いなさい、主と従の関係と題してお話をいたしたいと思います。で、主というのは経営者であったり、あるいは上司であったり、先生であったり、指導者であったりいたします。一方従というのは会社の従業員であったり、役職上でいう部下であったり、学校の生徒であったり、指導を受ける者であったりするわけであります。ところがほとんどの人が主であると同時に従であるわけであります。ある人は誰かの上司であるけれども、その人は同時に誰かの部下であったりいたします。ある人は誰かの指導者であるかもしれませんが、その人は同時に誰かから指導を受けるものであったりするわけであります。私の場合もそうでありますが、学校では学生に対して教える立場でありますが、別の場所では学ぶもの、 また使えるものとなっております。そういう意味で今日のお話、説教は全ての人に関係するお話ではないかと思います。まずこの今日のテキストの前半ですね、5,6,7,8まであるんですけども、ここにはスライドには5,6,7を挙げました。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使えなさい。このように奴隷たちには主は語られておられる。おられます。これはまあ私たちですね、従業員、勤め人、立場であるならばこのことが当てはまるわけです。この今日のテキストはこの6章5節6節7節と進んでいきまして、そして9節には主人たちよという下りがあります。そこでは奴隷に対して同じように振る舞いなさいと書いてあるんですね。この6章5節の、真心からキリストに従うように真心から従いなさい、6章6節のキリストのしもべとして心から神の御心を行いなさい、6章7節の善意をもって使いなさいというのは、これは奴隷たちに言われただけでなくて主人に対しても言われている言葉であります。そういう意味でこの6章5節から6章9節今日のテキストは、互いに従うという行動がこの6章5節から9節を実行することによって自然に生み出されてくると言ってよいと思います。聖書学者の、チャールズ・ホッジ、今日の修法に書かせていただきましたが、このように言っています。この世にあってはあるものは主人であり、あるものは奴隷である。しかし次の世にあってはそこで尋ねられるのは主人は誰か奴隷は誰かではない。神の御心を行った者は誰かが問われるのである。今日の内容を的確に表しています。主人だから尊いというわけではありません。また奴隷であるからといって軽く扱われるのではありません。次の世界では、次の世では神の御心を行った者は誰かと問われるのであります。でこの聖書を読んでいく中でこの奴隷という言葉がよく使われますね。でこれは現在でいうとこの一般の労働者のことであります。奴隷であっても別に鎖でつながれているわけではありません。教師であったり医者であったり、まあいろんなものを作ったりする人々であったりする、そのようなものがこの奴隷制度でありました。で、2000年前の奴隷制度はこの社会の制度の中で当然のこととして受け入れられておりまして、そのことをいいとか悪いとかいう論争は起こっておりません。そのような背景の中でパウロは表立って声高に奴隷制度に反対するということはいたしませんでした。なぜなら奴隷制度は当時のローマ社会にあってはただ批判するだけでは崩れないほどの強固な社会的な 枠組みを持っていたからであります。パウロの方針は福音の中でこの制度を骨抜きにすることにありました。福音はこのように述べています。ローマ書3章の23節、皆さんよくご存知の言葉です。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと述べています。パウロは主人も奴隷も神の前にはただの罪人であり、両者とも同じ立場にあると述べているのであります。そのことを今日のテキストでは9節にそのことが述べてあります。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。ですからこの主人に対しても、先ほどのキリストに従うように真心から従いなさい、その従業員に従いなさい、またしもべとして、キリストのしもべとして神の御心を行いなさい、また善意を持ってこの使いなさい、従業員に使いなさい、このように述べているのであります。で、この当時のこの主人と奴隷のことについて、このピレモンへの手紙というのがあります。このピレモンへの手紙でパウロはもっとこの主人と使用人との間には何の隔てもない、そのことを明確に述べているのであります。で、ピレモン書というのは、5分あれば読めます。なぜならば一章からなる書簡であるからです。その内容は当時の主人と奴隷の関係を生々しく語っております。ピレモンという裕福なキリスト者のもとから一人の奴隷が金を盗んで逃亡をしたのであります。その逃亡した奴隷はローマという大都会に行けば身を隠せると思ってローマに逃げてきました。やがて捕らえられて牢に入れられたのでありますが、そこにパウロが入っておった。そしてパウロからその奴隷オネシモという名前ですけれども、オネシモはその牢獄でパウロからイエス様のことを聞いて改心するのであります。歴史書を見てみますと、このオネシモというのは後にオネシモという司教が出ています。私たちはこの同一人物か分かりませんけれども、このオネシモはおそらく改心して、そしてこの伝道の先頭に立った男ではないかと思います。パウロはこのオネシモをどうするかというところで、ピレモンのもとに返すことにいたしました。そしてピレモンに手紙を書きました。それがピレモンへの手紙であります。で、ピレモンを戻すときに、の元へこのオネシモを戻すときに、ピレモンはやはり主人でありますからものすごい力を持っています。どのように処遇されるか心配でありました。それでピレモンの手紙でわざわざこう述べたのであります。前にお示しをいたします。ピレモンの16節17節、もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においてにおいても主にあってもそうではありませんか。ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。 おそらくピレモンはこのパウロの伝道によってイエス様を信じて、そして、クリスチャンになりました。で、彼はパウロに一目置いてたんですね。また裕福な生活をしておりました。で、そのパウロがオネシモを戻すにあたって兄弟として扱ってほしい、私にとってそうですと書いてありますように、パウロにとってもこのオネシモは兄弟なんですね。泥棒ではないんですね。ですからピレモンのもとへ送り返したときに、私を迎えるように彼を迎えてやってください、このようにして主の前には全てが罪人であり、そしてその罪を告白してイエス様の救いを受けたならば、私たちは兄弟ではないか、このようにこの手紙を書いたのであります。ですから今日のテキスト、奴隷たちによという言葉と主人たちよという言葉は公平にパウロの中では扱われておるわけであります。次に、現代社会の中で生きておる私たちのことを学びたいと思います。私たちのこの社会の中における主従関係についてテキストから学びます。まず第一は、キリストに従うように真心から仕える。これは五節の話ですね。五節、六節、七節と学んでいきます。五節、奴隷たちよ、ここの前に示しましたように、五節、奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。現在私たちは奴隷制度のもとにあるわけではありませんが、ありませんので、恐れおののくということはこれは考えられません。会社行くのに恐れおののくということは、まあ一部の会社のブラック企業であるか分かりませんけど、普通は、脅迫されることはありません。それでこの恐れおののいてという言葉は、ちょっとこれは当時の状況を表していると考えられますので、この言葉は省いて、真心から地上の主人に従いなさい。これは私たちの日々の生活の中でも今も生きている言葉であります。ここでキリストに従うようにという言葉がなければですね、地上の主人にこのただ、奴隷のように従っているだけである、そこに真心からはないんですね。パウロは私たちに求めているのは、キリストに従うように真心からこの主人に仕えてほしい。与えられた場所は会社であるとするならば、会社の上司に仕えてほしいということを述べております。で、私たちは奴隷的な服従ではなくて、自分の自由意志で真心からキリストに従うように、喜んで労働に従事することが必要であります。このようにそのところでそのような働き方を しておれば、必ず主は私たちを次の使命へと導いてくださるはずであります。そして最終的には私たちは神の働きをする、社会の中で神の働きをする、生きる使命に、神の働きをして神の使命に生きるものとして使ってくださるのであります。ですから置かれた場所は移っていくかも分かりませんが、その場所では真心からキリストに従うように労働に従事することが必要であります。これが第一のポイント、五節の話ですね。六節はこの心から神の御心を行う、五節は真心から従う、六節は神の御心を行うということなんですね。 人のご機嫌取りのような上辺だけの仕方、使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行いなさいと書かれています。使えることはキリストのしもべとして心から神の御心を行うことであります。今日私たちにとって働くのは当たり前のことでありますが、当時のローマの社会では汗を流して働くというのは奴隷のする卑しい仕事でありました。どの古代の社会でも汗を流して働くというのは奴隷の仕事なんですね。しかしここで書いてあるのは、社会の中で働くことは神の御心であるという言葉であります。この真理はですね、なかなかこの普通の一般社会の中でも理解されなかった、そしてキリスト教会の中でも理解されてこなかったんですね。ですからこの一般的な労働の中に神の御心があるということをしっかりと私たちは自覚をしておかなければなりません。1517年にルターは宗教改革の中でこの真理を回復いたしました。一般の労働の中にも神の証明招きがあることを示したのであります。私は今働きながら牧師をしておりますけれども、牧師をするために働くのはまあいい加減にしておいてお金だけもらえばいいんだということは考えておりません。使わされたその場所で、先ほど書いてありましたように真心から使える、そして御心を行っていく、そこにも私がそこで働いている御心がある、そしてこの教会に戻れば本当にこの楽しい、一緒になって賛美し、イエス様は私たちの救い主であると声高らかにこの声を揃えて主を褒めたたえるということができる、そしてこのように出来事を通して、出来事をメッセージを通して皆さんにお伝えすることができる、これは素晴らしいことです。私はそのように考えております。で、世界デジタル世界大百科事典、これは平凡社の事典でありますが、もう次々と名前が変わりまして、今はその後は平凡社から日立に変わったと思います。そして日立からまた別の名前に変わっております。しかしデジタル世界大百科事典の名前は同じであります。そこにこう書いてあります。前にお示しをいたします。中世のカトリック教会秩序の中では、聖職者が一般の俗人信徒とは別個の身分を形成しており、俗世を離れてひたすら信仰生活に専念する聖職者のみが真の意味で神の証明を受け、神に直接奉仕する人間とみなされていた。しかしルターの唱えた万人祭司の原理は、このような狭い意味での証明感を根本から変化させせしめ、上は君主から下は手工業者や農民に至るまで、あらゆる身分の人間が社会におけるそれぞれの仕事、職業、労働を通じて聖職たちと同様直接神に奉仕するものと考えられるようになった、このように書いています。プロテスタントの中でもそうですね。仕事を辞めて神学校に行ったというと、まあ拍手喝采、そうではないんですね。私たちは社会の中で神の御心を成していくことが残っているわけですね。だから私たちは社会に出て神の御心を行っていかなければいけない。これが今日のテキストの中にも書いてあります。ですから私たちはこの聖書の言葉に従って、すべての人が 社会の中で重要な役割を果たしているということを理解し、そこに神がその人々を通してこの世界を治めていらっしゃるということをしっかりと理解しなければなりません。でこのことをもっとはっきりとさせたのがルターの後に現れてくるカルヴァンであります。今日はそのことには触れません。で次に第3番目に私たちが社会で働いていく中で大事なことは善意を持って使えるということなんですね。人にではなく主に使えるように善意を持って使えなさい。でこの善意という言葉は私は あまりにも漠然とした言葉なので、善意って言ったらまあ良いことにある良いところの意思という意味ですから大体わかるんですね。しかし具体的には何だろうかと思って英語の辞書を調べてみますとグッドウィルと書いてあるんですね。でグッドウィルとは何かを思って辞書を調べますと善意と書いてあるんです。結局わからない。でこれは私はねこう思います。働くときに善意を持って使えるというのはその働いているその場所の一人一人に対してこの尊敬の根を持って使える、また相手が苦労していることを理解して感謝してその場で私も働かせていただくということでないかと思います。ですからこの7節の意味ですね、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさいというのは人にではなく主に使えるようにとですね、相手を尊敬してまた相手の労苦に感謝して使えなさいという意味であると思います。また人にではなく主に使えるようにと述べられておりますが、私たちが行う仕事は楽しいものばかりではありません。しかし私たちがこのイエス様に使えるように使えていくときにこの楽しいとか苦しいとかいう問題ではないんですね。私たちはイエス様が私たちの罪を許してくださった、そのために十字架につけついてくださった、そこに神の愛が示されたということを理解して信じてクリスチャンになりました。その時から私たちは主イエスに仕えていく人生を始めたわけであります。それと同じようにこの世の仕事においても善意を持って使えていかなければならない。主に使えるように善意を持って使えなさいって書いてありますが、主に使えるようになります。だから苦しいとか面白くないとかいうんじゃなくて、今与えられている仕事がそれであるとするならば、その相手に対して尊敬の念、感謝の念を持って使えていく、こういうことではないかと思います。私は一つの経験をいたしました。私は大学の他にこの専門学校でも働いております。で、私はこの専門学校でですね、大学でのやり方をまあそのまま平気で押し通してたんですね。で、そうしますとすごくトラブルが起こりました。数年前の話でありますが、大学ではこうなんだよとか言いますと嫌な顔をされました。というのは専門学校というのはきちっとやっていくということを教えるところなんですね。まあ、好き放題勝手にやっていく、まあ、大学の情けないところですけど、そういうふうに訓練される場所でそういうことを言ってもらったら困るという感じで大きなあんまり良い関係ではなかったんですね。ところがある時から私は善意を持って使えるということをしてみようと思ったんですね。で、専門学校のスタッフのロークに答えまして、彼らは本当に学生たちを導くために朝来たらちゃんと点呼し、また帰る時にも点呼し、まあ非常な労苦をしておられますね。 そういうことに対して本当に尊敬の念を得ました。そして授業始まる前で全員起立するんですね。びっくりしますよね。よろしくお願いしますという言葉から始まるわけであります。専門学校というのはそういう施設なんですね。そういう教育課程なんですね。そして私は善意を持ってその専門学校のやり方に 100% 従うと思いました。そして、まずその先生たちに行きましたら挨拶をいたしました。よろしくお願いしますと。そして相手のやり方に分かりました、ちゃんとやりますと、こういうふうに 100% 合わせるようにしました。そうすると不思議なことに彼らは優しく親切に私に接するようになったんですね。もう敵意ではなくて、そこにお互いに大事な人として、大切にする、お互いに善意を持って接するということが起こったわけであります。これこそが互いに使えるものとなるということの実例ではないかと思います。まとめますと、聖書は主人であろうと奴隷であろうとキリストに従うように、真心から主人に従いなさい、キリストのしもべとして神の御心を行いなさい、主に仕えるように善意を持って仕えなさいと述べています。これが互いに仕えることであり、主と従の関係の本質であります。最後にこのチャールズ・ホッジの言葉をお読みして終わりたいと思います。この世にあってはあるものは主人であり、あるものは奴隷である。しかし次の世にあってはそこで尋ねられるのは、主人は誰か奴隷は誰かではない、神の御心を行った者は誰かであるかが問われるのである。